今夜のお客様は日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんです。
河合さんはね、水泳でですね、6回のパラリンピックに出て、なんと21個のメダルを取ってる方なんですよね。そういう意味で言うとパラリンピックのいわばシンボルみたいな方なんですけども、でもそこまでには非常に苦労もあったし、自分でいろんなことを工夫しながら人生を生きてきたわけですよね。まずは今日はその辺からですね、ゆっくりお聞きしたいなと思います。
今夜のお客様は日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんです。
こんばんは。
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 河合さんは生まれつきこう弱視っていうか、
はい、
目がちょっと悪かったわけですか。
はい、はい、そうですね。右目が 0.1 ぐらい見えていて、左はほとんど見えない状態で、はい、生まれまして、15歳ぐらいまでそのような視力で、はい、生活をしてました。
ああ、そうですか。で、15歳からはもうほとんど、
そうですね、中学に入った、13ぐらいからちょっと見えてた視力も下がりだしてですね、15の頃にはほぼ見えなくなるという、そんな状況ですね。
これだんだんだんだん見えなくなるっていうのと、
はい、
突然見えなくなるっていうのと随分なんか意識の上で違いがあるような気がするんですけども、
ただ比べようがないですよね。
あ、そうか。
本人としては。
なるほど、
はい、自分の場合はその徐々にっていう経験をしただけですから。
あ、なるほど。
それがあの昨日の今日そうなるっていう経験、想像はつくとしてもですね、結局どちらがいいかとかっていう、議論はある意味不毛なのかなと思います。
そうですよね。
はい、
河合さんの場合はだんだんだんだんこれがこう全盲になるかもしれないっていうのはどっかでも覚悟されてたわけですか。
そうですね、なので中学2年生ぐらいの頃からはそんな、意識があったと思います。覚悟も含めてですね。
あ、そうですか。はい、でその覚悟っていうのはどうやって生きていこうかとかそういうことも含めて。
そうですね、でもどうやって生きていこうかっていうか、自分は自分でしかないので、その自分らしく生きるってことは変わらなかったと思いますし、その何ですか、見えなくなるっていう事実はありながらも、なんて言うんでしょうかね、命が奪われるわけではないっていう中で、やっぱりあの前向きにそのいう自分らしく生きようっていうことに、注力したんじゃないかなと思いますね。
言葉では簡単だけども、
はい、
自分らしく生きようなんていうのはね、
はい、
それはなんかやっぱりいろいろ葛藤があってそういうふうにこうたどり着くんですか。
そうですね、葛藤も、少なからずあったと思いますけれども、とはいえやっぱりその見えなくなるっていうことで、なんかこういうことができないんじゃないかっていう、その世間のイメージっていうものに対して、すごい抗う気持ちは強かったんだろうと思うんですよね。見えない方は例えば、こういう職業に就くのが当たり前だとか、そういう固定概念みたいなものがありながらも将来に対してですね、でも自分はやっぱりこういうふうな仕事に就きたい、中学生の頃教師になりたいと思ったわけですけれども、そういう思いを持って、それに向かって努力をするのかっていう違いっていうのもあるでしょうし、やっぱり周りがそう見る、そのように見るっていうんですかね、
世間一般は、目の見えない方は、
偏見とは言わないですけれども、そういう、イメージというか、そういうもので見るんですけれども、でもそれにとらわれてそういう自分にならなければならないっていうふうに決めつける必要性はないなと思っていたので、だからその見えなくなったから自分の持ってた将来に対するイメージとか夢っていうのをその変えなければならないのかっていうことが、当時の思春期の頃の自分の中での葛藤といえば葛藤で、その世間一般ではその変えた方がいいというかね、そういう声がありつつも、自分はなりたいものをやっぱり目指そうってことと、で、それを少なからず応援してくれる、恩師というかね、他人の先生だったり、両親がいたってことが、一つの支えだったのかなとは思います。
なるほどね。こう目が見えなくなる直前の大きな印象としては鈴木大地さんのオリンピックを見たっていうのが非常に大きな印象だった。
すごい印象にはありますよね。背泳ぎの選手も自分でやってましたので。
なるほど、
で
鈴木大地さんみたいなものをちょっと目指そうという、それがオリンピックとかそういうことにつながっていくんですか。
その見えなくなってですね、盲学校に進学をしたんですけれども、そこで、パラリンピックっていうものに出会うというか知る、存在を知るっていうことですよね。で まあ、もともとその前から言葉自体は僕はしてた気がするんですけど、自分がその出れる対象に含まれてるっていうふうに気づいたのはやっぱりその高校に入ってからだったので、はい、まあ、それもちょうど高校1年で入った時にそういう大会に出ることによって、まあ翌年にちょうどそのバルセロナって92年のね大会があることが分かって、でそれのまあ代表になれるかもしれないっていう可能性がまあ1年前だったからあったってことも大きなポイントだった気はしますね。
その頃からもう相当早く泳げてたんですか？
そうですね、まあ、中学生とか小学生の頃も地域の大会とかではまあ優勝したり入賞するような選手ではあって、まあ、ただ全国大会に行くかっていうとそこまでのまだ選手ではなかったですけれども、選んでもらえてですね、行くことになったっていうのが当時の経緯だった。
最初は92年ですよ ね、 そうですね、バルセロナオリンピックで、
はいはい、
で96年のアトランタに出て、
はい、
それからシドニーに出て、
はい、
アテネに出て、北京に出て、ロンドンにまで出たと、
はいは
いはい、初めてバルセロナのオリンピック出た時の考えはどういう感じだったんですか？
初めて海外行ったのですから、まあ、その喜びというかそういうのももちろん片方でありながら、実際問題ですね、日本国内の障害者の水泳大会っていうのはですね、当時やっぱり非常に何ですかね、まあ、言葉を選ばずに言えば寂れてるという閑散とした雰囲気、まあ、まだ観客もいないですし、まあ、練習用のプールもなく、まあ、本番用のプールだけでやってたというんですかね、まあ、普通アッププールっていうのがあるわけですけど、そういうものすらまあ準備できないっていう大会があった時代でしたから、まあ、それがですね、当然その1ヶ月前に岩崎京子ちゃんがね金メダル取った
あのプールで、あ、そうか、あの年か、
そうです、その年なので、そのプール同じ会場 で、まあ、練習し本番も臨める。で本番のレースにですね、その音楽が流れて、入場するとその同じように大声援が迎えてくれて、で、まあ、そういう中で泳げる喜びですよね、でその様子が、まあ、例えば開会式とかもそうですし、実際に現地のテレビで放映されて、新聞等に載ってるよっていうことを聞いた時に、まあ、日本では当時テレビ放送は当然というかなく、
パラリンピックはなかったわけですね、
なかった、はい、で新聞でさえも、まあ、なんて活字にほとんどならない、もちろん写真なんて載らないっていう、そういう時代ですから、このなんていうんですかね、ギャップになんか驚くと同時に、まあ、そのもう約25年前ですけど、こういう状態の、日本にしなければならないなっていう、まあ、モデルというか、その姿を見せてもらったっていう、そういう行ってみて日本とのその差とか、ギャップに、気づいてですね、これをどうにかしなければならないんじゃないか、で、バルセロナで見たあの姿とか、ああいう光景こそが、なんですかね、本当のあるべき姿なんじゃないかっていうふうに、はい、
まあ、やっぱりどの辺から変わってくるんですか？
まず一つは、まあ、アトランタの頃でも一つは変わる兆しはありましたよね。あ、まあ、それは長野のオリンピックパラリンピックが決まっていたので、96年の、
初めて金を取るんですね、
まあ、そうですね、大会ですけども、まあ、そういう大会に対する注目は、当然92年に比べれば高まったというのは一つ、ターニングポイントの一つ、でもちろんその長野が、行われたことによって、もっと多くの国民の皆さんが知りたいっていう要望ですよね、長野パラリンピックで初めてテレビでもダイジェスト版が放送されるっていうことが起こってですね、でそれを受けて、まあ、シドニーのパラリンピックでも同じようなダイジェストで放送するとか、まあ、開会式閉会式等が、まあ、生中継だとか、録画で放送されるっていうことがパラリンピックにおいても始まったのがその頃ですので、やはり長野でやっぱり自国で開催されたというのは一つ大きな、まあ、ターニングポイントにはなったのかなと思ってますね。
まあ、このパラリンピックで金メダルはアトランタで初めて取られて、その後も金は5つ、
はい、
銀が9つ、銅が7つという成果っていうか、
はい、
メダルを取られてるわけですけども、
はい、
これはご自分ではどういう感じで受け止めてるんですか？
まあ、毎回、1レース1レース一生懸命取り組んだ、まあ、目標を立ててですね、やった成果の一つだとは思ってますね、ただ、まあ、 あのトータルではその多くのメダルをいただくことができて、うん、まあ、非常に皆さんからもお褒めの言葉というかね、うん、あの言ってはいただきますけれども、うん、まあ、とはいえですね、まあ、私自身はあの金メダル5つですから、うん、逆に言うと残りの16回はあの負けながら表彰台に登ってるという悔しさも持ってるわけで、まあ、皆さんそういうふうには思わないですけど本人としてはどちらかというとそういう悔しさながら非常に貴重なあの5回の経験だったっていうそういう方が、うん、強いのはありますけどね。
その後はもう出られなくなったっていうのはやっぱり体力の限界とかそういうのいろいろあったっていうことなんですか。
そうですね、まあ、ロンドンで、まあ、メダルも取れないで終わりましたし、まあ、自分なりにやりきったなっていう感覚と、まあ、あと若手の選手も、ね、育ってきてたので、はい、もうあの任せるべきは任せて、で自分としてはやっぱり、準備とか、サポートする側としてしっかりとこの2020大会とか、まあ、去年のですね、リオもそうですけれども、そういう方をサポートしながら、あのやっていこうっていうふうに決めていたので、そうですか、はい、
やっぱ最初のモチベーションっていうのはやっぱりそのメダルを取る、そこで頑張るっていうのがやっぱ自分のモチベーションになるわけですか。
まあ、選手の頃はバルセロナの時は まずできればメダル取りたいなぐらいで行きましたけど、行って銀メダル銅メダルで終わって17歳としてはやっぱり悔しくて金が欲しいと思い、まあ21歳でまあ金メダルを取るべくアトランタを目指してですね、まあそこで忘れ物だった金メダルを取ることができたっていう、まあ一つ あのストーリーとして自分としてはあって、でもそこでまあある種満足して終わるのかなと当時は思ってたんですけど、でも金メダルを取った時に気づいたことが何ですかね、自分が世界一になって、世界一の選手は世界一幸せを実感できる存在なんだと信じてたんですけど、まあ、実は世界一になってみるとですね、世界一の選手を育てたコーチも世界一のコーチだから、世界一嬉しかったり幸せな気持ちを感じられるし、あの世界一の選手を育ててくれた、あるいは関わってくれた家族や友人たちも、ある意味世界一のサポーターだからこそ世界一になれたから世界一の喜びを感じることができるんだっていうことに、あの表彰台に立ってですね、気づくことができたんですよね。でやっぱりそう思うと、なんかスポーツって本当にすごいなっていうふうに自分自身は思ってですね、自分が一人悔しいとか苦しいと思ってたかもしれないけど、同じぐらい苦しんだり悔しい思いを思ってくれる日々を過ごした仲間とか方々、応援してくれる人たちがいることで、この喜びとかも楽しさとかも、多くの人と共有できるっていうのがこのスポーツの凄さっていうかね、魅力なんだなってことをまあ感じまして、やっぱりそういう意味でですね、またスポーツを続ける、なんですかね、水泳を続ける理由を、まあ、金メダルに教えられたっていう感覚はあったんですよね。
じゃあとにかくもうちょっと続けてみようと。
そうですね、
いうことですね、はい、島信彦人生百景志の人たち。
今夜はゲストに日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんをお迎えしてお送りしています。
まあ、あのそういう目が見えない場合だと、具体的に言うとまっすぐなかなかこう、進めないだとか、それからターンするときに、頭をぶつけちゃうだとか、なんかいろいろあって、そういうのをやっぱり自分で工夫しながら、
練習の中で工夫するとか、そういうこともありますし、やはりサポートしていただく、っていう形で、それを進めるっていうことも必要ですよね。やはりコーチとかによって、壁が近いよっていうことを知らせてもらう、そういうタッピングっていうんですけれども、棒の先に、まあ、ウレタン素材とかをつけたものでですね、1メートル前とか、そうですね、ポンって、まあ、ちょっとっていうこと結構強く叩かないと、泳い一生懸命泳いで気づかないと、気づかないでまたぶつかったら意味がないので、はい、まあ、そういう刺激を与えるというかね、そういうことも、
それからなんかストローク数で大体、
そうですね、距離
を来たというようなことを、やっぱそういうの自分で工夫していくわけですか。
そうですね、まあ、やっぱり自分の身は自分で守らなきゃいけないし、でもやっぱり早くなりたいって気持ちがあるからこそまた、考えますしね、やっぱり考えなければダメかなと思いますね、スポーツは。はい、
まっすぐ泳ぐっていうのはこれは途中で誰も助けてくれないわけですよね。
そうですね、
そういうのはどうするんですか。
まあでもやっぱり練習するしかないですね、それはね、はい、ただやっぱり見えないだけで我々は両手両足が、ちゃんとありますの で、で両手両足が動かせるわけですので、まっすぐ泳ぐ、まあ、要素は整ってるって言えば整ってるんですよね、まあ、当然癖はある人間ですから、利き手もある、利き足もある、でもそのバランスをどう取るかで、それを調整してるのが人間は視覚なんですよね、ですがそれがまあ使えない中でどうするか、だからこそ水をつかむ感覚とか、水に乗ってるそういう感覚とか、まあそういうものをしっかりと自分の中でまあ感じるっていうか、センサーっていうんですかね、自分の中にあるそういうものをまあ言語化するとか、あるいはそれを時々見ているそのコーチたちによって言語化してもらうことによって、でコーチの言語化とその泳いでるスイマーの言語化されたものとがしっかりと、一致してれば、これが非常にいいフィードバックにもなるし、
なる、
あの調整にも使えるってことですので、まあ、こういうあの言葉のやり取りってのはとても大きくてですね、
はい、例えばコーチは少し曲がったぞとかそういうこと言うんですか、はい、
でも少しじゃなくて、じゃあどの角度に何センチとか何メートル曲がったのかって、そういうやっぱり言い方をしなければこれもダメだ、少しとかちょっとっていうのは曖昧なんですよ、
曖昧なのか、
はい、
なるほど、
より明確に
捉えないといけないですね、やはりそうですね、
はい、だそういうことを通じて自分の感覚や癖を作って修正する、要するに呼吸の後に曲がりやすいのかとか、やっぱりそういろんなポイントがあります、疲れてくるとこう曲がりやすいとか、まあそういうものも日々の練習や、あるいはスピードがこれ以上に上がると曲がりやすいのかとかですね、まあいろんなポイントがありますので、まあそれらを一つ一つ課題を潰していくっていう作業になりますね。
それで、まあ、まあオリンピックはそういうふうにしてこう訓練されてきたんでしょうけども、将来は自分はやっぱり学校の先生になろうというふうに考えたわけですか、はい、
そうですね、
これいつ頃そういうふうに考え
た、まあ、10歳の頃ですね、
10歳の頃、
はい、はい、まあ、まあ身近な職業に憧れるものなので、はい、はい、身近な担任の先生に憧れて、やっぱり、はい、学校の先生っていいなって思ったのが一番ですけどね、はい、
で社会科の先生になられるわけですね、
まあ、中学校の社会科に最終的にはなりましたけど、はい、
公立の中学校に、普通の、普通科の公立の中学校に就職したのは、
はいはい、
河合さんが初めてだっていうふうに聞きましたけども、
まあ、視覚障害全問展示受験してってかって、なかなかまだ認められていない時代ですのでね、はい、
それはどうしてもやっぱり普通科の中学校に就職したいっていう思いがあったわけです。
そうですね、まあ、2つあって、1つは自分自身がその中学校で経験したようなことを、子どもたちにもしてもらいたいっていう、やっぱりそういう思い、まあ、中学校の頃に憧れた先生たちにもまたいい先生にも出会ったので、まあ、そういうことも大きかったと思いますし、じゃあ、まあ、目が見えない先生がですね、まあ、もちろん盲学校等で教えるっていうのは、これはこれでその同じように視覚障害のある子どもたちの、まあ、ロールモデルであったり目標となる意味でも大きなポジションだとは片方で思いますけれども、やっぱり見えない先生とかがこの社会とかにいるってことを子どもたちが知って、これから社会に出ていくとか成長していく過程の中で出会うっていうことをもっと増やすべきだとも思っていたの で、でむしろ盲学校の先生たちの中にはその見える方々が見えるってどういう意味があって、逆に見えないからこそこういう力とか能力をつけるってことを伝える役割がある中で、まあ僕にとってはその普通の公立の中学校で、教えていくってことが合ってるんじゃないかなっていうのは、はい、まあ、そして公立中学校っていうのは、まあ、高等学校と違ってですね、やはりその社会の縮図だと思ってたんですよね、
うんうんうん、どういう意味ですか、
はい、やっぱりそれは中学卒業後、もうそのまま就職する子もいる、
う
ん、し、まあ、お医者さんになるとか弁護士になる子も同じ教室の中にいるわけじゃないですか、でも高等学校は試験によって、そのだある程度
商業科行ったりとか、
はいはい、分かれていく中で、やはりそこにもうヒエラルキーとか、そういうものがなんとなく生まれてきてる、でもこれが混在してるのが社会じゃないですか、でそう思った時にここでうまくコミュニケーション取れる、この中でうまくまとまるってことができなければ、やはり日本の社会をよくできないし、世界ともやっぱりその多様性っていうのを認める意味でですね、こういう場をしっかりと経験していくってことがすごく人生において大きいんだっていう思いでですね、公立中学校で、
それは公立中学校を受けるときにそういうふうに考えたんですか。
考えてましたね、はい、
なかなか入るにあたってもね、
はい、
障害もあったというふうに聞きましたけども、
まあ幸いまあ、受験した静岡県は、まあ、母校があったりとか、地元だったこともあって、まあ、理解を示していただいてですね、それこそ展示受験も認めていただいて、できるっていうことができたってことは、とても大きなチャンスだったなと思いますね。
最初に教壇立った時はどんな気持ちでした？
子どもたちが自信をくれた気がしますね。
ああ、そうですか。
はい、自分ができたとかっていうよりも、先生の授業が楽しかったよとか、やっぱりすごく分かりやすかったよとかって、まあ、お世辞でもね言ってくれた、そういう子たちとの出会いがあって、やっぱり続けるというか、まあ、しっかり受けてこの道に進もうって当時やっぱり思ったんだと思いますね。
まあ、子どもたちが受け入れてくれたっていうことですね。
そうですね。
ある意味で言うとね、
はい、
父兄なんかどう考えてたんですかね。
どうですかね、まあ、それは当時やっぱりそういうまだまだ時代ではなかった中では否定的な声もゼロでなかったかもしれないですけれども、まあ、よくその今も教育界でですね、保護者対応大変だっていう片方で当然耳にもしますけれども、でもやっぱり我々その教育界では教師が向き合うべき相手は、まあ、あくまで子どもだと思うんですよね。で、子どもがその成果を上げる、子どもが結果を出す、まあ、つまり子どもがより良くなっていくとかっていうのを本人、子ども本人も感じることができるとですね、保護者の皆さんにも伝わるんですよね。
そうですよね、
はい、間違いなく。
そうですよね。
で、それはなんで良くなってきたとか、成長してきたとか、まあ、テストの結果なのか、まあ、スポーツの結果なのか、まあ、あるいはその人間的なものなのか、まあ、もちろん全てにおいてですけど、そう思うと結局ですね、保護者の皆さんにとって一番見てるのはやっぱり子どもなんですよ、だからやっぱりその保護者の皆さんにこう言われたから対応したではなくて、その子の未来とか将来のためにこういう思いで今指導してる、でそれを地道にそして継続的に続けることで成果を出していくことが一番保護者の皆さんの信頼を勝ち得るためにも重要なんだっていうふうには信じてやってましたね。
生徒が河合先生のことを慕ってくれたりとか、
そうです、そうです、
そういう風になってくれば、
はい、
当然そういうことを家庭の中でも言ったりするわけですよね。
そうそう、なんか河合先生こうで、すごかったんだよとか、こういう授業してくれてねって言ってたら、なんか保護者の皆さんが例えば否定的な声とか思ってたかもしれないけど、そうやって言われていくうちにそうなんじゃないかって、で思ってくれれば、結局そういうものって払拭できるんじゃないかなとは思っていて、もちろんそれが全てだとは言わないですけれども、でももうベースの部分ではそう思って仕事はしてましたね。
もう目がお見えにならないと、
はい、
生徒の顔とあれがなかなか一致しないと、それをなんか150人くらいの生徒 の, その録音して声でそれをその分かるようにしたっていうようなことも書いてありましたけれども、やっぱそういうこともなさったわけですね。
はい、そうですね。
毎日それはテープを聞くわけですか？
まあ、毎日聞いてたわけでは全然ないですけど、担任の先生たちもその写真を見ながらね、この子の特徴とか見ながら確認をするんですよね、やっぱり熱心な生徒たちは。だそれが僕にとっては
声
だっただけであって、別に教師として、なんていうんですかね、自分の生徒のことをよりよく知ってあげたいとか、っていうのは思ってただけなんです。で、裏を返すと、自分が生徒だったらどんな先生の、ことが一番信頼できるかって思ったら、やっぱり自分のことよく知ってくれて分かろうとしてくれてる人だと僕は思ったんですよね。だから単にそれをしただけであって、別に僕は特別なことをしたつもりは全くないんです。それは
島信彦人生百景志の人たち。今夜のお客様は日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんでした。
まあ、河合さんはね、パラリンピックでメダルをたくさん取ったっていうことで有名ですけれども、同時に中学校の先生もなさってたわけですよね。一人一人の生徒の名前と、あれを覚えるために一人一人の声を全部録音して、そして名前を覚えたりなんかするというような努力もなさってるわけですよね。まあ、そういう中でですね、今後一体どういうことをしようとしてるのか、来週はその辺を詳しくお聞きしたいなと思います。
はい、やっぱりそういうさまざまな困難を乗り越える力っていうのは、いろいろな方が応用できる、もう見本になるような生き方だなというふうに感じましたね。
みんなが助けてくれたっていうことも大きいというふうにおっしゃってましたよね。
はい、島信彦人生百景志の人たち。お相手は
島信彦と
山本香織でした。次回もゲストに日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。